おはようございます。それでは、賛美していきましょう。ララララララララ。3、はい。主の栄光宮に、主の平和うちに、主の喜びが満ちあふれる。イエスの皆により罪清められ、今聖霊が心に住まわれる。お祈りいたします。愛する天のお父様、これからディボーションを通して、あなたの御教えのうちにある奇しきことに目を留めさせてくださいますように。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。本日のディボーション箇所は、コリント人への手紙第1、6章、12節から20節。お読みいたします。すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためです。神は死をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか？キリストの体をとって遊女の体とするのですか？そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか？二人は一体となると言われているからです。しかし、主と交われば、一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて、体の外のものです。しかし、不貧困を行う者は、自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体は、あなた方のうちに住まわれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなた方は、もはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。アーメン。それではしばらく御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。はい。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は12節のすべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。そこに目が止まりました。すべて私たちには許されていて自由が与えられていますけど、その自由をどう使うのかが大切であるということを示されました。神の国に益になるのか、また巨大との間で徳を高めるものであるかどうか、福音伝達に益になるのか、神様の栄光になるのか、そういうことを基準にして与えられている自由を使うべきだということを教えられました。以上です。
私は二十節が目に留まりました。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。というところから、今この代価を払って買い取られた私の体は神様の栄光を表すために買い取られたんだということと、自分の体を自分の欲に従って使うのではなく、本当に主の益となるため、主の栄光となるために用いるべきだなということを感じました。以上です。
はい、私も本文通して自分に与えられている体が主のものであることを示されました。主のものとして自分自身をどう使っていくのか、 吟味して生活するように教えられています。それでは御言葉をさらに詳しく調べて、三位一体の神様について、また教えられる一つ一つのことについて調べながら、そうして書き留めていきたいと思います。はい、ではお立ち会いの方をお願いいたします。
私は14節で天の父について、キリストを死から蘇らせた力で私たちも蘇らせてくださるお方であることを教えられました。その復活の力、再生と新生の力を持って、天の父は私たちを新しく生まれさせて、この地上において新しいものとされるようにしてくださるお方であることを教えられました。また15から18節で避けるべき行動と教えられたことですけども、私たちは、人間はその交わるものと一つとして連合するということを教えられました。私たちは本来キリストの体の一部でありますから、キリストと霊で常に一つとなるべきであり、そのためには交わりを保つべきであって、逆にこの世のものや友情、そういったものと交わりをするならば、それと一つになってしまうということをここから教えられました。最後に19から20節で、私たちの体は聖霊の宮であって、自分のものではないということ、キリストの血潮の代価を払って神様によって買われたものであること、ですからこの体の主人である神の栄光を体で表すべきであることを教えられました。以上です。
はい、私もほとんど同じなんですけども、14節から天のお父様は私たちを蘇らせてくださったお方であることを教えられました。イエス様が十字架によって罪から勝利し、サタンから勝利したと同様に、私たちも蘇って、もう罪に支配されることなく、サタンの力からも勝利されている、勝利者ともうすでになっているんだと、そのようにしてくださったお父様をここで覚えました。また19節では、聖霊様が私たちのうちに住んでくださっているお方だということを教えられました。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、というところから、聖霊様が住んでいる家は私たちの体の中であり、この家をきれいにするか汚くするかもう私たち次第ですけども、聖霊様が住まれるところ清めて、いつも整えていなければいけないなということを教えられました。そうです。
私は13節を通して父なる神様について教えられています。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところがその神はそのどちらをも滅ぼされますと書かれていて、コリントの人たちは体と食べ物が、この食物が腹のためにあるように、こう不貧困もこう体のためにあると、そのように連結づけて話していますけれども、そうすることによってパウロはその体が神様の栄光を話すことができなくなると、滅びるものとなってしまうと警告しています。このところから父なる神様はご自身の霊と私たちが完全に一つとなることを願っていて、そのためにこの罪や不貧困といった悪いものとの交わりを遠ざけるように示している方だと教えられています。そしてまた19節20節を通しても父御子について教えられています。私たち生徒の体をこう代価を持って、大きな犠牲を持って買い取ってくださったお方、そしてその買い取った体を持ってこう栄光を表してくださる方だとここから教えられています。はい、それでは最後にいただいた御言葉を適用していくために黙想していきましょう。はい、分かち合いの方お願いいたします。
はい、私は周りに今イエス様にあって救われましたけども、まだ聖霊によって新しく生まれる、そういった体験をしていない方々のことを覚えました。いろいろな噂や、また乗り越えるべきところありますけども、 そういうところを人間の目で見るのではなくて、今日の箇所にもあるように不滅の力を持って私たちを新しく蘇らせてくださるお方を見上げようと思いました。自分自身もその不滅の力を経験して新しく変えられていますし、その力がその方々にも働いて、その方々が復活のこの神聖を必ず主の時に、体験できること、主に信頼し、また主に取りなして祈りながら求め続けていこうと思いました。以上です。
はい、私は自分の中にもいろんな問題があるし、また自分の周りにも今問題を抱えている人がいるんですけども、今日はディボーションを通してこの問題に縛られたり問題に惑わされるのではなく、この問題をもうすでに解決された主を見上げようということを適用しました。問題を見上げてできないできないというふうに惑わされてしまうのではなく、主にあって全てできるというこの問題に対する態度を、信仰を持って見上げていきたいなと思いました。そのように今日は過ごしていきたいと思います。以上です。
私も今日デボーションを通して自分自身が主に買い取られたその栄光の器であることを改めて教えられました。一日朝起きた時に、すべて自由が与えられていますけれども、主から買い取られたものであることを再認識しながら、主に従う一日を今日も過ごしていきたいと思いました。それでは一言によります。愛する天のお父様、御言葉をいただき、それに応答して今日も歩んでいきます。私たちを聖霊様に満たし、祝福してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。